西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、皆様に親しんでいただいてまいりました、この西宮徹底解剖、2014年の4月からスタートだったんですが、なんと丸10年を迎える今年の3月で終了ということになってしまいました。そこで2月と3月はファイナル企画として、これまでたくさん出演していただいたゲストティーチャーの皆さんを週替わりでお招きして、思い出話に花を咲かせたいということで、いろんな先生方をお迎えしております。でですね、8週すべての出演者のお名前を書いて送ってくださった方の中から抽選でお二人にクオカード3000円分をプレゼントいたします。もうあのクイズがありませんのでね、その代わりに出演者のお名前8週すべてを書いていただいた方の中からお二人にクオカード3000円分プレゼントということで、最終回3月25日の生放送で当選者の発表をいたしますので、ぜひそれまでにご応募いただきたいと思います。さて、5回目の今日はこの方の登場でございます。酒ミュージアム博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんです。本当にお世話になりました。
こちらこそお世話になりました。
ねえ、もう何回出てもらったかなっていうぐらい大浦さんには。
そうですね、
ねですね、一番最初が2015年になるんですね。
そうですね、この時は郷土資料館の郷田館長とかですね、はい、大谷の森田館長、副館長とかってですね、
はい、
一緒に出させていただいたのが、まあ、非常に今リストを見せていただいて懐かしいなと思いながら、
阪神沿線の文化110年というタイトルで、3つのね、ミュージアム、それから、資料館が一緒にね、いろんなそれぞれの分野での、まあ、この阪神沿線の文化について語っていただいたんですよね。
そうですね、あの頃、展示自体もそのコラボレーションという形でやってましてですね、はい、そのお二人とはいろんなところでお会いすることも多くてですね、で、まあ、ラジオでもですね、こうして企画でやっていただいたんで、はい、まあ、スタジオに来たのが僕はその時初めて。
そうだったんですか。はい。まあその頃の本当にね、ご縁で、京都資料館さんとも、大谷記念美術館さんともね、いろいろな、まあ講座を紹介していただいたり、いろんなお話を伺ってきたんですが、まさにその博士課記念酒造博物館の大浦さんっていうと、もうかなり最多に近いぐらい。何回も何回も出ていただいて
申し訳ありません
。とんでもないです。もういつもね、もうへーとかいう話をいっぱい持ってきてくださるので、もうすごいなと思うんですが、ご自身やっぱりもうお酒のことが、お酒そのものもだし、お酒のことをなんかこういろいろ考えたり伝えるということはお好きなんですよね。
そうですね、まあ、お酒というね、一言で済ませられないぐらいのですね、うん、いろんな歴史がですね、やっぱり酒造史っていうのは深く広くございましてですね、でやっぱり一般的に知られてないことをですね、こういう機会に、うん、まあ、お伝えすることで、まあ、お酒に対して興味を、リスナーの方がお持ちいただいて、まあ、よければうちの博物館にもですね、足運んでもらうきっかけに、うん、なるんじゃないかなということでですね、ちょっといろいろと毎年、ほぼ毎年出させていただいている。
本当にね、だからお酒っていう一つのアイテムを語るにも、もうそのもちろん歴史もありますし、それからその容器だったりね、そんなことにも、それから精米、お米のことも教えていただきましたし、はい、もうこう世界のとのつながりとかね、 本当にだって私容器っていうのもすごい印象に残ってるんですけど、その変遷たるや、はいはい、もういろんなことがあって、これはまだまだ語り尽くせないなという思いは終わりでしょ
う。そうですね、やっぱり資料元となる古文書であるとか、そういった資料がですね、たくさんあってですね、うん、まあ、これが展示になるのかっていうようなものを、まあ、一つ一つ見たらですね、はい、本当に、まあ、本当瓶ですよ瓶なんですけども、はい、うんうん、それがやっぱりなんで今この瓶がここにあるのかっていうのを、うん、まあ、ちょっと追いかけていくと、やっぱり話になりますし、展示にもなると。
だからストーリーがあるんですよ、すべての展示に。
はいはい、
でそれを追いかけていくと、もう本当にやっぱり話題が尽きないというか、面白いんですよね、これが。
そうですね、まあ、調べていって、はい、一番初めに面白いと思うのはやっぱり僕じゃないですか
はい、はい、
でこれ面白いなと思ったら、うんうん、じゃあこれがどう、この面白さを、うん、まあ、じゃあどう伝えるのかっていうふうにちょっと考えていくっていうことで、まあ、展示であるとかこういうね番組でお話するときに、はい、いかにこう自分が面白いと思ったものを分かってもらうかっていうね。
ということはまず大浦さんのフィルターが一番最初にあるわけだから、
はい、
そこで面白いと思ってもらえないことは光が当たらないってことになるんですけど、うん、でも大抵のこと結構面白がってらっしゃいますよね。
そうですね、うん、いやもう面白いこと多いんですよ
実はホームページにブログのコーナーがありまして、はい、酒トークというね、酒くんが出てくるトークと、それから、まあ、これからの季節ですと本当に桜、西宮は桜ということで桜つれずれという、まあ、桜子ちゃんが喋ってる、はい、実は酒くんというのは、
ああそうですね、酒くんの、まあ、酒トークを担当しているのが私でして、はいはい、これが何年か前、4年ぐらい前にホームページを新しくするってなった時にですね、はい、今まあ話したようなことで、うんうん、ちょっとまあ書きたいと、
うん、
何か書けるところを作ってほしいっていうことで、そのコラムのコーナーをまあ作ってもらったんですね。
でも毎月毎月ですもんね、結構締め切りに追われたりしませんか。
まあ結構ね、うん、酒造酒、まあ、樽海鮮一つをでもですね、樽海鮮っていうのが1回で終わらずにですね、樽海鮮の経営とかですね、所有とかですね、まあ、いろんなことで、まあ、海難事故もねあったりしますし、そんなんで結構樽海鮮一つでも6回とかかけたり、
書きたいことはいっぱいあるというじゃあまだもうもっともう年、ね、月2回ぐらいの発行じゃないと間に合わないぐらい書きたいことはいっぱいあると。はあ、でもすごいことですよね。まあちょうど終わってしまったばっかりの展示、美人画の、
はいはい、
ね、だからもう本当に幅が広いというか、もういろんな展示のたびにそこをまた改めてこういろいろと振り返られたりとか、これを取り上げようとか、こういう方向でとかっていうのを研究なさるわけですよね。
そうですね、まあ、幸いにしてうちの博物館の中に結構いろんな種類のですね資料がありますんで、まあ、それをまあ整理していく中で、これを展示するとしたらどうするかなっていうのはやっぱり常に考えていてですね、
はい、
であれとこれを組み合わせたらまあ一つ展示になるかとかですね、いろいろ思いながら、だから資料を整理する時間っていうのが一番楽しいですよね。
あじゃあ次はこれをこう組み合わせて皆さんに見ていただこうみたいな思いも込めながらっていうことですか。
そ
うです
ね、ずっとストックしといて、はい、あれとあれを組み合わせてこうとかですね
やっぱり所蔵品というか収蔵品が多いというのはすごい強みですよね。
そうですね、やっぱりそれはもううちの博物館も40年以上ありましてですね、はい、その箱の中にそれ今までのですね、まあ、うちの会社も300年以上360年ですかぐらい続いてますんで、はい、そういうものがまあ保存してあったというのがまず大事ですよね。
そうですよね、うん、しかもその阪神淡路大震災というのはね、はい、大きな震災を経てなおかつ守りきれたということもすごいことですしね、はい、
そうですね、例えばそれでしたら、まあ、阪神淡路大震災というものも一つの、うん、まあ、記録としてその当時の弊社の活動であるとか、まあ、静岡の活動、こういったものもやっぱり残してあるんですね。 うん、だからそういう営みをきちんと残していくっていう、まあ、今こうやって、ね、お話してるのもアーカイブで残されているじゃないですか、はい、だからこれ100年後とかにね
聞いたらね
この音源自体もやっぱりやがては資料になっていくという考え方でやっていかないといけないんで、はい、あんまりいい加減なこと喋れない
いやいやいやもういつも本当に緻密なねあの資料でお話いただいていつもはーっと私は聞くだけなんですけど、でもあの日本でただ一つの日本酒と桜の博物館なんですってね、この、博士課記念酒造博物館っていうのは。
そうですね、あの、まあ、博物館という定義もいろいろあると思うんですけれども、あの、まあ、制度として登録博物館制度っていうのがあって、うん、そこにまあ登録されている博物館の中で、はい、まあ、例えばお酒を、まあメインに据えてる博物館というのはおそらくないだろうということでありますし、はい、まあ、桜だけで行ってるというところもおそらくないだろうということで、まあ、こういうキャッチフレーズでやらせていただいているんですけど、まあ、それだけにそういうからにはですね、そのお酒でどこでも見れない、どこに行っても見れないような展示を、はい、まあ、やらないといけないというのも、まあ、反面あってですね、まあ、そういう意味では
かなりプレッシャー
だから、まあ、言ったら精米の展示、
はい、
やるところが他にありますかという
そうですよねもう本当に、ね、精米から始まる酒造りっていう、これ23年の2月にお話しいただいたんですけど、はいはい、精米からのことだけでね、4週たっぷりとお話しいただける、はいはい、まだまだ話しきれないみたいなねこともあって、
これもだから精米の話もやっぱり面白いですよね。あの足踏み精米が水車精米になって、はい、で動力が蒸気機関になって、それが機械精米になって、今や米の粒まで左右できるようになったっていう話を多分したと思うんですけれども、
そうなんですよ。だからあの昔のね、あの絵とか見て、あのこの辺りに水車がいっぱいあったみたいな、はい、あそうやったあれやったんかみたいなことも、はいはい、いろいろとこうつながったりもしますし、
そうですね、あの昔の情景を、まあ、目をつむったらこう牛がね、はい、あの午前中は西の宮の方をあのお米運んでたっていうんで、はい、牛がたくさん通ってたんだねって、今まで絶対ね西の宮ありえない光景なわけですよ。
本当ですよねで牛が通るためになんあの橋の高さでしたっけ、なんか、
あ、そう、あの 水、ね、水路
をね、水路の高さをちゃんと考えてたとか、はい、もう嘘みたいなそうやったんですかっていうことをいっぱい教えていただいたんですがね。
そうですね、まあ、その点、その話なんかはそのなんでしょう、酒造業だけでなくてその、はい、酒造業と町の関わりなんかもちょっと分かるような話で、まあ、だから初めに、まあ、面白いなと思ったわけですよ、それを ね、
ねその当時の西宮の町のありようみたいなのも、はいはいはい、やっぱりそれはそうですよね、そこで作られてたわけですから、
うんうん、そうですね、
ただやっぱりお酒造りっていうところだけを見てしまうと、ね、その町のことなんていうのはちょっと付随したみたいな感じなんですが、
う
ん、
そうですね、
それをトータルで大浦さんはお話しくださってるんで、そういう意味でも非常になんか、ね、身近にいろいろ感じられましたし、
なんでしょうね、あの酒造、まあ、お酒の博物館っていうことでやってますんで、多分お客さんは、まあ、お酒のことを知りたいなと思って来ていただけると思うんですけど、そのお酒を通して例えば社会が知れるとかですね、その当時のまあ歴史一般につながっていくっていうところをちょっと意識したいなとは思っておりますん で、
そ う、 です、ね、
そういうところに、まあ、意外性というか、あ、こういうことを知らんかったなっていうことを知っていただくところに面白みはあるのかなと思ってます、
ね、はい、酒造家の方は単にお酒を作ってらしただけじゃなくて、本当にあのいろいろな、まあ、あの町のためにいろんなことを作ってくださったり、はい、もう文化をまたサポートなさったりというか、うん、ものすごく大活躍なんですもんね。
そうですね、あの、うん、紅葉中学校高校っていうのが今もございますけれども、はい、まあ、あの辰巳本家酒造の場合はですね、そういうところでですね、あの経営もですね、うん、支援していくということが、まあ、歴史的に、
は
い、
もうね、はい、一番根幹ですものね、人間形成のね、
はい、
うん、だからもう本当にただただお酒だけじゃないというところ、うん、あのそれこそ海運だったりとかね、それからレンガ の、はいはい、あの倉庫のお話だったりとか、もういろいろ伺ったので幅広くなんかしかも深くお話しいただいてまだまだでもこれ取り上げたかったなっていうテーマは終わりなんじゃないかと思うんですが、どうですかその
あ
たりは。
そうですね、まあ、まだまだたくさん資料がですね、はい、残っていますんで、まあ、それこそ開運だけでも多分一回できるのかなっていう気もしておりましたし、
うん、うん、 まだまだそのストックというか、はいはい、置いてあるけどまだ読み込めてないぞみたいな資料はたくさんあるわけですか。
そうですね、まあ徐々に進めてはいる、いますし、来年再来年その次の年に何しようかなっていうのはちょっと考えてはいますんで、
うん、もうそんな先までその展示のなんか構想というのは立てられているものなんですか。
一応そういうのを持っていて、はい、でそこにいい資料が見つかったらバンって当てはめていけるんで、であとはその年その年の何でしょう、なんかオリンピックとか万博とかいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、それでなんかこの年はこれが良さそうだってなったら入れ替えたりしてこう当て込んでいくということをちょっと一応やってはいるんです。
なるほどね、はいはい、だから昔のことを展示していただくのも今とリンクしてるんですよね。
そうですね、やっぱりその年、ね、その年で、ね、市民の皆さんもそうですけど ご興味をお持ちになることがいろいろ変わってくると思いますんで、うん、まあ万博の年だったらじゃあ万博に関連するね、うん、何かを展示しようかなとかですね、うん、まあ一方で市政100周年っていうこともありますでしょうし、はい、まあそれに合わせたような資料を、まあ、展示した方がまあいいのかなとか、うん、まあいろいろ考えて一応考えね、企画はしてるんですけれども、
ね、は
い、
だから本当に酒ミュージアムに伺ったらお酒のことだけじゃなくてその頃の社会のこととか世界のこととかも知れるというのはもう本当にすごいことですもんね。
いやもうね、そういうふうに思っていただければいいなというふうに思って、
いや本当にそうやってそういう思いでね、多分市民の皆さんも多分お出かけなんだと思いますけれども、どうですかね、じゃあ近々の、予定ということだと何がありますか。
そうですね、なので今年の夏の展示としてはですね、はい、西宮の酒造家なので、これ僕が2019年の2月にですね、はい、西宮ゆかりの酒造家っていうことでお話しさせていただいてたんですけれども、ちょっと最近新たにですね、まあ、辰馬本家酒造以外の酒造家さんの資料もちょっと見る機会がどうもできそうな感じだったりもしますんで、はい、まあ、ちょっと西の目でご活躍になったいろんな酒造家さんを、うん、まあ、テーマにした展示をちょっと今準備しているという。
会社の枠を超えて。
あ、そうですね、もう西の、はい、なので、まあ、夏休みの時期にもなるんで、まあ、お子さんに西の宮の酒造家さんってこういう人がいたんだねっていうのを、はい、まあ、分かってもらえるような企画になればなと思って準備しております。
じゃあ西の宮そういう歴史とかいろんなことを学ぶ、まあ、その書き宿題みたいな夏の、あ、
そうですね、
ね、そういう自由研究みたいなのにも取り上げてもらえるかもしれないですね、
うん、そうですね、まあ、そうなってもらえたら一番ね、うん、ありがたいかなと思いますけれども、まあ、子どもさんだけじゃなくて大人の、まあ、親御さんね、
はい、
親子でまあ見ていただいて、西宮っていう町のまあ一つの歴史としてお酒造り酒造家っていうのはあると思いますんで、まあ、知っていただいたらより愛着も湧いてくれるんじゃないかなと思いますんでね、うん、まあ、お子さんお酒はね絶対飲んではいけませんから。
二十歳までずっと頑張して、うん、その時にえいって飲めるのもまた楽しみかもしれませんしね。まあ
飲む担当は親御さんにしていただいて、まあね、楽しむ担当で、ね、お子さんに見に来てもらえたらいいのかなと思っております。うん、
でも本当にその豊かなその西宮の町づくりの中で酒造家の皆さんが果たされた役割っていうのは本当に大きいものだなって改めて思いますよね。
そうですね、まあ、上水道ですとか、はい、あと、ね、前の視聴者ですね、
はい、
あと図書館ですかね、まあ、そのあたりは辰馬本家酒造辰馬吉左衛門が関わっていたところですし、まあ、今もね、まあ、ご存知の方はご存知なんですけども、うん、そういうレベルになってしまった。
だから実はねっていうことはやっぱりね、たくさんの皆さんに知っていただきたいですし、うん、やっぱり覚えておいていただいて、 そうですね、その中かそれを また土台として今のまた西宮市の発展があるみたいなこともね踏まえて分かっていただけたら、はい、なんか町の成り立ちなんていうのを振り返るのは楽しいかななんて思いますよね。
そうですね、まあ、西宮ならではなんじゃないかなと思いますんでね、うん、そのあたりは、ね、はい、
で桜のコレクションについてももうやっぱりシーズンになるともうすぐやっぱり思い出すんですけれども、
はいはい、
笹部さんのね桜のコレクションがたくさんありまして、
はいはい、はい、まあ、以前に安藤という学芸員がですね、はい、こちらでもお話しさせて
そうなんです
、はい、いただいておりましたけれども、はい、また今ちょっとね学芸員が変わりましたけれども引き続いてですね 研究の方ですね進めておりますし、はい、今展示の方もですね、今度あの桜男のコレクションっていうのをですね、はい、3月の、20日春分の日からですね、はい、させていただくことになってますんで、やはり西宮市さんがお持ちのコレクションでうちにお預けいただいてるっていう形なんで、あの、うん、西宮市民の方にはぜひですね、あの、まあ、花見がてら気軽にですね来ていただいたらいいのかなと思っております。
そうですよね。でここでそれを見ていただいて、でその後実際に宿があったりの、ね、はいはい、またあの桜を見ていただくっていうのもいい、なんか一日になるんじゃないかと思いますが、はい、あのその桜のコレクションについてはね、あの笹部さんとあのテレビドラマ朝ドラの満天で一躍有名になりました、うん、牧野富太郎さんがなんか接点があったんですって。
そうですね、あの乱漫のですね、うん、牧野富太郎さん、
ごめんなさい乱漫でした、失礼しました。はい、うん、
そうですね、あの牧野富太郎さんから笹部さんに宛てた、はい、まあ、書状、まあ、書簡ですね、ええ、がですね、あの見つかったということで、ちょうど爛漫の時期にはですね、はい、うちの博物館で展示なんかもさせていただいてまして、うん、で、まあ、あの新聞なんかにも取り上げていただいたもんですから、ええ、もうあの記念館の受付のところで、あの牧野さんの展示があるのっていうふうにですね聞いていただいたりして、
あのそれはなかったんですか。
で書簡がございます、うん、住んでっていうことでですね、あの中をねご覧になって、あ、よく、あのいい資料ありましたねというね。
それもじゃあその牧野富太郎さんにちょっとスポットが当たったから、その書簡がこう浮き上がってきたというか。
あ、そうですね、
なんですかね、
はいはい、
へえ、じゃあいろんなことでいろんなご縁がまたもしかしたらつながってるのが発見されるかもしれないという。
そうですね、なので、うん、何でしょう、例えば渋沢栄一ですとかですね、はい、今年お札変わりますよね。
ですよね。なんかまたご縁がすごくあるんですかね。
だから渋沢栄一なんかは、あの、まあ、何でしょう、明治初期に、まあ、うん、いろんなところからお金を集めて近代化に、ね、近代産業をやっていくんですけど、うん、お金集めるってなったらお金持ちから集めないといけないわけですよ。
は
い、明治初年のですね、お金持ちって誰かって言ったら酒造家なわけです。
じゃあまたここでご縁ができたわけですね。
そうですね。なので、うん、まあ、あの書簡なんかもうちに来てたりしますしですね、
はい、
あの株 なんかそういう企業の株を買いませんかというですね、はい、そういうお手紙だったというふうに思いますけれども、はい、まあ、そのあたり、まあ、そういう、まあ、単発の小ネタみたいなのは、うん、まあ、多分酒トークとかですね、そういうところでまたご紹介していくかもしれませんし、
なるほど、ぜひホームページでね、
はいはい、
追っかけていただきたいと思いますが、でもやっぱりすごいことですね、そうやって資料をちゃんと保管しておいて、そこからこういろんなことを読み解いていくということは、分からなかったこととか知らなかったこともどんどん広がっていきますし、なんか、ああそうやったんかみたいなことの発見というのもいっぱいあるんですね。
そうですね、まあ、もう連鎖的にこれが分かったら、うん、じゃあ次これ知りたいよね、うんうんうん、あれも知りたいよねっていう風になっていくんで、うん、まあ、ちょっともう手が足らないですよね。
本当に手が足りませんね。あの学芸員さんのお仕事っていうのはいっぱいもう多岐にわたるわけですよね、多分。
そうです、まあまあ、でもこれはね、もうあらゆる職業でも全てね、どのお仕事でもそうだと思いますんで、
うん、うん、
もう資料整理もやれば、あの講演会とかね、論文書いたりもしますし、ね、ちゃんと掃除もしますし。
なるほど、スタッフとしてのお仕事もあるという、はい、でもやっぱりあの学芸さんがいらっしゃるから、そのまあお話こうやって出ていただいたりとか、書いてくださったものを読んだりして、本当にあの分かりやすく我々にそのいろんなことが伝わってくるという、その伝えるというお仕事の部分でもやっぱりかなり日頃から研究をなさったりとかもしてらっしゃるんじゃないかななんて思うんですが、
あ、どうですか、まあ、それはもう増井さんに鍛えていただいたということなんじゃないかなと。
でも本当にお話が分かりやすいという点でね、大浦先生には本当にいっぱい学ばせていただきました。
いえいえ、とんでもございません。い
や、お酒のこともさることながら、あ、そうか、こういうふうに話持ってったら分かりやすく伝わるよなみたいなことも勉強させていただいたりして、本当にね、ありがとうございました。
増井さんね、お酒あまり お飲みにならない。
そうなんですよ。これで私が主語やったらどんなにお酒ミュージアムに入り浸りやないかという感じなんですが、でもあの本当にその今まで下戸だったか知らなかったこととかでも、あ、そういうことなんだっていうことで、ちょっととってもあのお酒に興味が湧きまして、少しずつ たしなんでいこうかなって思ったりなんかもしています
けど。いや、もう無理はなさらないでください。
そうですよね。で、できる範囲で。でも、お酒の楽しみ方って、その量じゃなくて、ね、いろんな、誰と飲むかとか、どこで飲むかとか、どんなことを語り合いながら飲むかみたいなことで、やっぱり変わってきますもんね。
そうですね。うん、なので、そういう意味では、まあ、お酒をたしなまれない増井さんが面白いと思ってくれたんであれば、うん、もうこれが一番ありがたいですよね。
いや本当に面白かったです。でもこれでご縁が切れちゃうなんてもう絶対もったいないということで、実はですね、装いをちょっと変えまして、新番組が始まります。第1から第4の金曜日の午後6時からの、しかも45分間というちょっと時間が、拡大になりまして、西宮再発見というタイトルで新しい番組がスタートするんですが、この再発見の際はね、再びではなくて、彩りという字を当てさせていただきました。まさに豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、もう西宮を彩ってくれる魅力っていっぱいあると思うんですよね。
そうですね、もう
そこでお酒の部分はぜひぜひまた担当していただきたいということで、はい、偶数月の第3金曜日は酒ミュージアムの学芸員の皆さんにご担当いただきたいということで、まあ、大浦さんだけじゃなくて、まあ、桜の方の、ね、担当の方とか、男女原さんにも館長にもこの前おでいただいたんですが、まあ、皆さんに手分けしていただいてということなんですが、ぜひ大浦さん、いっぱいまた楽しいお話聞かせていただけますか。
ああ、もう呼んでいただけるんでしたらぜひ、はい、
ねえ、だから今お話伺ってたみたいに、まだまだいっぱい、本当にもう来年再来年のテーマももう決めてらっしゃるっていうぐらいだったら、トピックとしてはいっぱいお持ちでいらっしゃいますもんね。
そうですね。なのでお酒の場合、まあ、ざっくり言ったら生産と流通と販売とっていうふうに分けられると思いますけれども、うん、生産一つとっても、じゃあ材料なのかですか、あるいは生産技術の方なのか、うん、あるいはこの前、ね、展示もしましたし、うん、あれですけど建築の話なのかっていうかですね、まあ、いろいろまあありますんで、
はい、
でそれぞれ、まあ、もう喋ってからしばらく時間が経つと、うん、まあ、実はちょっと分かったことが別にあったりも、
あ、ね、まだまだ知識が増えているという
そうですね、
はあ、2020年の8月には祝日本遺産認定、下り酒が生んだ名城地ということで、やっぱりこの日本遺産に認定されるっていうことはすごいことですものね。
そうですね、ありがたいことに、まあ、そういう制度の中でうちの博物館の酒蔵館という建屋自体と、それからここに展示している道具ですとか、あるいは釜場というのは、まあ、お米を蒸す場所ですね、はい、まあ、その遺構が、まあ、揃ってですね、その構成文化財というものになってますんで、まあ、すごくありがたいお話でしたね、これについては、はい、
だから本当にやっぱり残してこられたからこそだし、今後も残していかなくてはいけないという、そういう本当に財産ですよね、我々にとっての。
そうですね、まあ、もちろん当事者であるのは私たちなんですけれども、まあ、市民の方あるいは国民の方がですね、これは残すべきだというふうに思ってもらえるようにですね、やっぱり紹介していかないといけないのかなと思いますので、まあ、ぜひお力をこれからも4月以降もお貸しいただければと思います。
ぜひお出かけいただきたいと思います。しかもこの下り酒が生んだ名城地、この時日本遺産に認定されたのは西宮だけではなく伊丹だったりとかっていう、そういう大きなそのエリアでの、まあ、連携ということも、ね、いろいろと今後もやっていかれるんだと思いますし。
そうですね、まあ、酒造ということについて言えばですね、やっぱりこの地域がまあですね、まあ、西宮で区切ること自体が歴史上ちょっと難しい、
まあ、7、5号の
そうですね、
ね、
はい、
中で
ということでもありますんで、まあ、まるっとですね、エリアで区切っていただいたのは良かったのかなと思います ね、は
い、そういう意味で今後もまたまた面白いお話がいっぱい伺えるんじゃないかと楽しみにしておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今週は酒ミュージアム博士家記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんにご登場いただきました。来週は元郷土資料館学芸員の西尾よしみさんの登場です。この番組は西宮市の提供でお送りしました。